Story Heroes。
イラストレーターの沼田たけしです。
津山恵子です。
栗上恵子です。
こまめだるまです。
はい、ということでですね、はい、今回女性3人にお集まりいただきました。ありがとうございます。
お呼びいただいてありがとうございます。
イラストレーターさんですね。
まあまあまあ、まあ、
ちょっとざっくり説明を、説明というか、あのお聞きしてもいいですか。
なんなりと。
あ、じゃあまずペンネームをお聞きしたいんですけど、ペンネームの由来は何でしょう。
あれ、もうこれはあいうえお順ではない。
あ、どっちでもいい。
なんかがっつり見られてるよ、私からなんだよね、これ。いや、あのね、まあ、あずきと書いてこまめと読ませて、
そうそう、うん。僕はだから、あずきさんかと思って。
あのね、10人いたら9人はあずきさんと言えますよね。うん、まあ、でも本当、まあ、もともと、すごい大したエピソードじゃなくて申し訳ないんですけど、あずきでだるまを作っていた時があったんですよ。
本当に？
うん、あの趣味よ、趣味。あのもうイラストレーターになる前。あの本当にそのなんていうの、お米に絵を描く職人とかできるじゃない。あの要領で小豆でいいな、なんていうの、紙を巻いて絵の具を塗って、なんで顔を描いて大量に作って、それをちょっとなんだ、その加工して、はい、こうミニチュアのひな壇みたいなのを作って、はい、こうおひな様みたいにしてこうちょっとプレゼントしたりとか、お守りみたいにしてあげたりとか、そういうのにハマっていた時代があったんです。でそこからイラストレーターになって、はい、豆田金次郎一家というその豆のだるまの漫画を描き始めて、はい、なんかまたそれにハマって、はい、そしたらもう名前それでいいんじゃないかとある日思って、はい、で、あずきだるまにして、でもあずきよりこまめの方が可愛いよねっていうだけのノリで無理やり変換しづらいこまめだるまになりました。
え、じゃあ本当にじゃあ作ってたってことなの？今それ見れるの？どっかで。
まあ見れる、あでも、まあ、写真撮ってあるから、まあ、それを見たり現物を見せることはできるけど、でも、まあ、素人嫌いだからめちゃくちゃ今見てて下手くそ、
それでなんか展示したり出したりしてたんですか？
いや全然ね、その時ね、本当遊びで作ってて、そんななんかイラスト業界に仕事つくとかって考えてなかったから、なんか全然作りっぱなし。
え、あの時ってやつ
なの？あ、そうそうそう、あの、そう、あの時になんかね、あ、なんかちっちゃい、こう、もともとこのぐらいの、なんだろう、こう、ひよこ豆ぐらいのだるまが売ってて、それを、なんか、飾ったりしてたら、なんか、作ったのかと思ったって言われて、これは本当にじゃあ作ってやろうと思って、作ったらびっくりするだろうと思って、大量に作って、なんか、それをお手玉に入れて、なんか、びっくりさせてやろうと思って、っていうだけの、その、ドッキリをさせたいためだけに作っていた。
そうなんですね、すごい。それをでも使ってたと思う。じゃあ本名全然違うんですね。
全然違う、うん、何も小豆感まるでないし、でも本当なんかそういう、なんだろう、思いつきみたいなんでやってたから、あの絵から絵だけ見て発注してくる人とかはなんか男性かと思ったとか、 あとなんかだるまのような女性が来ると思いましたとか、あそういう、ね、なんかね、なんかね、なんか期待に添えなくてごめんなさいみたいな空気がいつもある。なんかね、ちょっと失敗したなと思って、このペンネームは。
ペンネーム大事よ。
大事、大事の気づかずに。
よかった。
いや、しかもね、なんか一番は、あずきと読まれるし、こまめと打って変換されないから、みんなどうせあずきと書いて、やってんだろうなと思って、だけどこまめと言い張っていることが、なんかちょっとこう申し訳ない感じ。そう、でももうこれで名乗っちゃったからね。しょうがない、すいません、なんか全然あのね、そう、笑いのない、
いやいや、笑いはなくないですすごい。え、じゃあクリューさんはどういうこと
ですか？どういうこと、あの 私の旧姓が栗山っていうんですけど、栗を使って名前にしたいなと思った。で、あの旧仮名遣い、ひらがなの方が好きなんで使ってやろうと思って出したら、栗ウェイコって名前だったんですけど。
あ、え、ウェイコもどっちもあるんだっけ？
そう、なんかどっちもルーみたいな
感じなんですけど。
でも栗生さんもまあまあ変換されないやつ。
そうなんですね。
あれ、どうやって変換されるんですか？
変換は WYE で WEI が出てきて、WYI って書くと E が出てきて、
でもどっか一応打てることは打てる、
打てることは打てる、うん、
そっかそっか、うん、
普段何もエピソードはない。
え、生きるクリュウ、
そう、
クリュウは、
うん、もうその辺はちょっと適当です。
なるほど。
かっこいいかもしれないと思
って。あ、確かにかっこいい。うん、か
っこいい。でもクリュウもやっぱり変換されなくて、クリュウ、クリュウって書くと変換できるんで、私はそれで。
実際クリュウっていう名前の人いるんですか？
いるのかな、地名とか。あります。
ああ、
どこの、
どこ、なんかあの東北の、
あった気がする。なるほど、すごい。いや、でもなんか難しい字だから、どっちもインパクトがあって覚えやすい。
あ、そうですか。
フレンネームで、そして
本名でかかってすごい聞かれます。
あ、私もたまに聞かれる。
それを、
まあ、多分ね、わざと言ってんだろうけど、まあ、本名でって言うとこかなと思って。
ギリギリのラ
インだよ。だるまって。だるま、まあ、まあ、あぶりを、ね、小豆島があるぐらいだから、やったとしても、だるまって。
だるま。
女子にね。
本名とは全然かつらない
です。全くかすらない、うん、でも本名はもともとアニョだったから、コにしたことでちょっとそのこういう時でも3番目になってたんですよ。それがちょっと良かったなという。
後ろね、紹介するのに名前を決めてしまったから、
うん、あれ、私でもこまめさんと付き合い長いけど本名知らんかった。知ってたっけ？
知らないと思う。だけど、だ出会った時はもうこまめだったし、
年賀状もこまめって出してる。
そうそうそうそう、
だよね、
う
ん、あれ届くの知らんわ、後で教えたから。
年賀状ってペンネームに届くの？
え、だって
多分ね、うん、郵便屋さんに認識されてれば届くけど、でも引っ越して郵便は届くんだけど、あの宅配便はやっぱり戻っちゃって、もうドライバーさんに認識されてないから。
今日録画してるペンネームで、
あ、うんとね、戻ったために最近出した。あのでもなんかすごいフルで出すと嫌だから、こうペットあずきっていうだけ。
すごい、うん、で、なんかでもイラストレーターになるきっかけっていうか、経緯っていきなりイラストレーターだったんですか？
でもあれよ、あの坪井くんとか室津くんとかと同じで、あ、室津くんは違う、まあ働きながら、
何を働いてたんですか？
先生を。
あ、
あれ知らなかった、本当に。あ、そうそうそう、
免許持ってるってのはなんか知ってたんですけど。
そう、そう、まあ講師だったけど、高校で教えてて。
あ、ここ、
あ、ね、そうだよね。
だから本物の免許持ってるってのは知ってて。
そう、いや、実際教えていたんですよ。本当に。
何年教えてたんですか？
あ、でも高校が2年で、でまあちょっとぼちぼち仕事が入ったから辞めて塾に、塾をやって、だからまあ先生は2年だけど、まあ割と結構教えてた歴はまあまああるんかも。
何年ぐらい？
なんだ、でも塾校も、あ、でもトータルだと5年ぐらいかな。
宮川さんも塾校やって、宮川さん、
あ、そうなんだ。あ、あ、そうだ、漫画に書いてあった。
みんな頭いい人多いですね。
人
にな
んてどうやって教えていいのか分からへん。
で、クリューさんも一緒で、クリューさんなんか編集、お寺の編集でし
ょ。あ、お寺抜けの
一年、お寺の編集、
お寺抜けの本も作る。
あ、
編集会社みたいなところに1年行って、
大学卒業して、
大学卒業してから専門学校に行ったんですよ。デザインの専門学校で夜間部があるところがあって、そこに2年行って、その間バイトも出版して、もう
違
う違う、その後に何かこう就職したのがそのお寺のもうとか、まあ、神社とかを取材して本にまとめて、なんかその石屋さんとか、お寺さんとかに売って売るっていうことをやってました。
それはなんで知ったんですか？
なんでか忘れちゃったけど、ハローワークだったかもしれない。
なんか、ニッチというか、すごい。
だいぶニッチでしょ。
で、そもそもクリューさん、あれ、大学はどこだったんですか？
大学は、
大学は何学部だったんですか？
人文系の学部で、文学部的なところです。
それが、じゃあ全然絵とは関係なかったんですか？
あ、絵は好きで、ずっと前から描いてたんですけど、それをなんか仕事にしようと思ったのが、なんかずっと会社にいるよりはなんかこう好きなもので仕事したいなっていうのがあって、絵だったら割と嫌いにはならないんじゃないかなと思って、ちょっと副業で始めて。
副業はいつ頃？
副業2006年ぐらいが始めて、
それは専門学校を終えた
って、ちょっと止めさせてぐらいの感じ。
人文系行くってことはこうなんか漫画家を目指すとかではなくて、
ただその漫画研究とかやってる人もあったし、芸術系の学部があるとこだったんで、ちょっとこの授業とかも気に入って、面白くありましたね。
芸術系ってなんか演劇家みたいな、
演劇回しまで本格化になる。再就職にはつながらないんで、ちょっと段階を経て何回行こうかな。
大学どこでしたっけ？すげえ頭いいとこだったよ、現場で。
すまないね。
そんな芸術
専門学部っていうのがあって、明和電機とか
あ
って、
めっちゃ頭いいなと思って、
沼田さんはずっとそれを言ってくれた。
そうか、
ずっとなんか大学のこと言って
た。そうそう、僕学芸大学だから、で、あの教育系の大学で美術の人は学芸大か筑波大にもう逃げ道があって、ただ筑波大は美術科でもめちゃくちゃ頭いくなきゃダメで、ないと高い。
全然美術じゃない
ですよね。だから普通に頭がいい、普通にめちゃくちゃ頭がいい、
なんか高学歴なのにお笑い芸人になる的な感じってことだよね。
真面目に考えた結果イラストレーターになった。
考えてみます。いや、僕も学生だから。そうそう。で、小宮さんはなんかイラストレーターだろうっていうふうになって、あの今はコマメを作ってて、ダルマを作ってて、その頃からイラストレーターって面白いなっていうアートスクールに通うまで。心境の変化ってあったんですか？僕の教員やってて、
でもね、先生やりながらなんか絵も好きだったから、なんかちょっとこれで稼げたらいいなっていうな。
じゃあもうイラストレーターっていう視野があったんですね、教員やりながら。
そう、なんか意外とそう、職員室でコソコソ書いて、
あれ、私立ですか？
私立、私立、
ね、兼業できないから、公立だからできんのか？
いや、公務員はできないですね。まあ、やってる人いるかもしれないけど。
そうですよね、いや僕もやってなくて、僕も私立の高校の
いや意外と先生やってそれを漫画にしたら実は一番それが面白いんじゃないかっていう、
そこに壁があるんですか。
え、何
やるの。え、その教員時代の漫画描くっていうのまだやってない。
そういや、あの時に気づかなかったけど、先生ほど多分ネタの拾える現場ないだろうなって今なら思う。
変わった人は多い。
え、
変わった人は多い。そういうことじゃない。
あ、先生、あ、先生変わった人多いよね。うん、あの、いや、ちょっと先生の責任は必要だけど、なんか、ちょっと常識ない人っていうか、なんかね、学校って、その、すごい独特っていうか、なんか大学出て、そのまま先生になっちゃうから、なんかね、その下積みをしてないで、いきなり教壇で偉い人になっちゃうから、
そうそう、うん、ね、どういうところが、常識ないって言った
ら。なんか、あ、で、人によるけど、社会をあんまり知らない人が多いのかな。
言ってることは分かります、うん、
あとね、意外と何かになりたかったけどなれなかった人がなっているケースもある。例えば国語の先生だったら小説家になりたかったけどなれなかったから先生とか、なんか研究、なんか理系で行きたかったけどやれなかったから理系の先生とか。あ、でも偏見だけどね、そういう人もいる。あ、でも国語の先生はそんな感じだったから、
まあ美術か、でも他のなかなかね、そういうことは分かります。
この小学校の美術の先生も漫画家を目指してはったんですか。なりたかった。
片山さん先頭の漫画家じゃない。私も入ってますけど。
そうだよ、なんかお母さん見てくださいとか言われるんじゃない。
先生
やだね。
でもなんか僕も何のエキスパートでもないと美術の先生やるのちょっとなんか心苦しいなっていうのもあって、
なんか教えるカリキュラムみたいなのあるんですか。
一応ありますね。
だからなんかもう一回勉強し直してみたいな感じ。
いや、でもなんか割と自分の得意な分野漫画描かせたりとか、なんか面白い教材が売ってるから、あの美術のカタログみたいなのこれを
自費で、
いや、あの、お金は徴収、あの、なんか3000円分ぐらいは5000円かな、3000円の分に聞いちゃうから、それでやってて、商業高校の美術だったからあんまり、
あ、高校なんだ。
そう、そう、そう、だから通信科を教えてて、あんまり通信科だと教材使えないから、こうなんか紙と鉛筆で使えるようなハサミで、
でもここをこうした方がいいとかアドバイスできる。
アドバイスはやっぱりそんなにレベルがすごい高いわけじゃないから、ある程度のレベルはできる。ただ美術の教員になりたいっていう、美術の専門になりたいっていう人がいるから、美大にしたいっていう人はよく通うなっていう、ある程度のお手伝いはできるけど、でも俺は美大じゃないし、まあ、それと一年やっぱ通わないと、
そうよね、受験のやり方とか分
かんないから、まあ、別に美大に行かなくても立派にね、こんな皆さんみたいなイラストレーターになれる。あれだから
美大謎だよね、なんか
美大に出てミュージシャンになってる人いるとか、
まあいる、結構いますよね。
感性がもうめちゃくちゃいいんだよね。
まあめちゃめちゃ
いい、音に対しても技に対しても
何、あ、最近のあのトピックスとして、小森さんはなんかあの、あ、書籍を何冊か出してます
よね。あ、最近は一冊ね、
はい、
ああまあまあこれまで、
これまで、
あ、はいはいはい、
どんな本ですか。どんな本ですか。
説明を、
はい、
どう説明、あ、まあまあ言ってしまえば、まあ病気もの、 で、はい、あのまあ、8年前に円形脱毛症になって、はい、でもその円形って10円半円とかイメージするじゃないですか、でもそうじゃなくて、もう結構がっつりもうなくなるんで、まあもう本当こう全部こう体毛とか髪毛とかも爪毛とかも全部抜けるタイプの脱毛症になって、さすが生活になり、なんか。そういうマイノリティになった話と言えばいいの？
なん
だ。あ、そうそうそう、はい、でそれを、まあ、そういう人もいるということで、その人たちに、あ、なんかこんな治療法ありますよとか、こういう対処法ありますよっていう本を、まあ、最近出します。あ、タイトル言えって話ですね。そういえば
タイトルなんか
円形脱毛症になったら読む本ね、最近のはね、それを言えばよかった。
なるほど。
はい。大丈夫でしました。
聞いても大丈夫？
あ、全然全然、もう何も隠すものはない。本当に。
イベントもやってるんですよ、そういう。
イベントはね、あ、そう、あれですかね、ハゲプロ、
ハゲ
100人で踊るプロジェクトを、まあ、やってるっていうか、もうやってるっていうか踊ってます、はい、
どこで集まったんですか？
いや、もともとそのなんかハゲフレンズと交流があって、で、あの AGA の人たちでやってるそのボーズスタイルっていうバンドがあったんですよ。私もめちゃくちゃファンで、で、まあ、その人たちに声かけて、ハゲ集めて踊りませんかって言ったら、まあ、じゃあ踊りましょう。
AGA ってなんか病院なんかでしたっけ？
なんでしたっけ？AGA ってあの普通の男の人 の、うん、あのいわゆるハゲ、なんか最近はこのようにこうなんか男性型脱毛症を、はい、
ハゲプロってすごい人いっぱいいるんでしたっけ？
あ、一応そういう人を集めて、まあ、踊りましょうという団体なので、まあ、その人中心に集めてるけど、でも普通に生えてる人もいて、最近あれですよ、池内リリーさんが入りましたよ。
あ、そうね。リリーさん入った
入ったけど、多分あのどう発言していいか彼は迷っているはず。
発言
あ、なんかあの LINE のグループがあって、それも連絡も使ってるんだけど、なんかそう、この間クリオポ行った時に、なんかどうやったら入れんのみたいに言うから、招待したら、なんかその後一切発言をしなくなって、きっとどう会話に入ればいいか、多分きっと迷っているはず。
あ、男性なんです。
え、何が？
池内さんは男性。
知らない。
あ、そうだよ、元大官。
すごい。
ちょっと分かんない
けど、会ったこと
ないと思う。
確かに、なんかちょっとこうおでこが広くていらっしゃる。全然違う。うん、全然違うし、別にみんなリルプの人集めてるわけでもないからね。あの男の人ってさ、ほらちょっと薄くなったら剃るみたいな人もいるじゃん。
ね、
そうそうそう。ね、なんか坊主スタイルとかも、もうなんかこうバンドやるから剃ってるみたいな。
なるほど。
全然、
前とか最初はさ、あの渋谷のあのフラングロ交差点で、ハゲ100人で踊るっていう
か、そうそう、最初フラッシュモブ、しようと思ってたんだけど、でも雨降ったらあのやれないよねっていうことで、屋根あるところにしようかっていう。フラッシュモブ意外とね、そうなんだ。あと銀座の交差点とかも考えたんだけど、許可を取るのは結構大変みたいで、いや本当にノリって言ったじゃん最初。でもやろうと思ったら結構大変で、ね、
次の目的みた
いな。次は秋のデザインフェスタにもう一回出ようって。でも
あ、去年やだ、ちょっと、ちょっと。去年そう、8月に1回デザインセッションに出て、で、今一応年一でやって、踊って、100人到達するまで頑張ろうっていう。
見に行ったの？
うん、動画を見た。
ああ、なんか動画を見ました。あれがデザインセッション。
あ、そう。
見たような。
そう、でも
絶対見て
ない。絶対見てないよ。知らなかったね。よくあれよね、呼んで、その話をすっといて、そう、本当に言ったよっていうか、
びっくりした。そういう最大そういう感じでやってました。
ふんわり。
どういうふうに、どこまで掘り下げていいか。
何も掘り下げられて困るものはないけど、掘り下げる方がどこを行ったらいいかなでしょ。絡みどころがないよ、ね。
なるほど。
秋にやろう
と思った。秋、うん、てかね、本当は5月のデザフェスに申し込んだんだけど、なんか抽選形式で5月落ちたから、
実績やってもダメ
なんかね、うん、今回ちょっとそのやれる人数を半分ぐらいになっちゃって、多分常連取られてんのか、まあ一応まあまあ表向きには抽選って言ってたけど、
な
どうなのか。
いろいろ。うん、今年デザインフェスタいろいろ
ありましたね。
なんか
素材自体を売ってはいけない。
部品を売って人気だとか。目玉をの人形の目玉を
マネキンの
売ってる人がそれはダメだって言われて、
自分で作ってないからってことで、
いや、だから素材だから、
素材を作ってたとしても素材自体はダメなん
です。え、目玉を作ってても目玉は素材って言われるの？
いや、ちょっと僕もちゃんとは売ってないんだけど、なんかそういう風に言って、
人形まで作らないってこと？
だから出店、でもなんかよくわかんないし、なんかそれがなんかツイッター上で、なんか、僕もちょっとあんまりよく知らないけど、ちょっとお前ちゃんが、なんか主催者か、出店者かはどう
っていう。もっと緩いっていうか、自由なんだ
と思ってて、そしたらなんか誰でも出店いただきますみたいな、当選っていうか。いただけますって、なんだこの上から目線はみたいなので、またいただきますって言ってなんかっていうのもあり、
クリエコもでもまあまあそんな感じ
ね、クリエコもね、いろいろ
何かやる的な、
そもそもね、どんどん値段が上がってきてるし、
そうなん、
あのね、ブースの案内の仕方がなんか全然趣味じゃなくない？
あ、今年はあれしてないから、まあ、でも基本的にはなんか、まあ、わかります。
でも出す方にしたらお客様じゃない？
で、そのね、要するに、なんていうかね、人気のないところから埋めていった方が、まあ、会社としては、まあ、成功なわけじゃん。それ、その通りに案内してくると、しかも人気があるような感じで、っていう印象を受けたかなと思って、なんか本当にこの場所がいいと思って、なんか言ってんのかどうかちょっと怪しい。なんかイラストレーターゾーンとか、アーティストゾーンとか、まあ、ありますね、アニメ、漫画とか、イラストレーターだけど違うところを狙いたいとかってあるんですか？あ、そうだね、やたら、私イラストレーターゾーンと漫画家ゾーン迷ってて、漫画家ゾーン人気がないで、まあ、だけど漫画家、あ、なんか漫画家ゾーンすごい勧められて、ね、ちょっとあのでもこう考えてから帰りますって言った時に、隣にいた友達があれは絶対あかんでっていうアドバイスをもらって気づいたというか、その何ていうの、この埋めたいだけで言ってるから、私だったら漫画家ゾーンでいいわって言ってくれて、
別にその作家性とかも知らずに、ただただ
なんか、まあでも、まあ、漫画やってるから、そんなにその無限に。
あれ、去年漫画
家ゾーンしてた。
漫画家ゾーンよくないでも。
そう、いや、漫画家ゾーンの方が多分自分的に合うと思うけど、なんか、あの、イラストレーターゾーンの、なんていう、人の入りの多さあるやん。
そんな違うんですか、
にぎわいと。私が出た時はそんな感じだった。
でも今年は出てない
です。あ、出てない、うん、でもその年はすっごいイラストレーターゾーンが賑やかなんだけど、間に、うん、なんでアートゾーンがあったかな。で、その奥の方に漫画ゾーンあったから、なんかアートゾーンで結構ね、人が
ちょっとねアートゾーンは一番、
うん、そうなの。なんかそこで帰ったんじゃないかという噂があったけど、ちょっとわからない。
なんかちょっと配置にもよるよね。
配置あると思う。
なんかすごい漫画家とのいいところは全部通路のところ。
そうそうそう。だから毎年変わるから一年はいいんだよね。
今年
は
もうそこを安く奪って。で、これがちょっと迷ってて、ちょっと聞いたんですよ。そしたら、イラストが埋まりました。
でも、沼田さんも漫画家ゾーンだったでしょ。
だから、漫画家ゾーンでもいいかなと思ったんだけど、来年、なんか、来年のジャパンが近くだから、なんか、埋まりなんですよ。
ここに。
だから、まあ、でもイラストもすっごい長いから、なんていうか、こう、かぶってるところもあるし。だから、下手なイラスト通りより漫画家の方がいいんじゃないかっていう説もあるんです。確かに僕が毎年出てて一番成果があったら漫画家の方だったりする。
あ、そうなんだ。何あ
れ？一番最初がある？
成果があった
ら。あ、
あの、何だったら、一番最初だったから、漫画家の方
出た。あ、
まあ、だんだんもう常連になってくると、この人見たからもうええわっていう。
あ、そういうことか。
わかんないけど。
なんか年々その漫画家ゾーンに出てた人がイラストレーターゾーンに行ってるでしょ。
ほんま、
うん、なんかそう、
いや、なんか完全にイラストレーターゾーンが流行ってるっぽく見えるからじゃないですか、わかんないけど。
でも企業広告とかでさ、漫画多いやん、ウェブ
も。
渡辺くんとかはすごいね、いっぱい仕事来たんで、ツイッターでよく見たら
漫画家ゾーンで、
漫画家ゾーンで、漫画ゾーンもいいかもしれない。それは分からない、出る人による。
漫画の需要はありますよね。
まああると思います。あと児童系なんですよ。児童系の漫画、漫画を漫画というか、その学習系の人はすげえ仕事来てるみたいな。
でもなんか今漫画の需要多いけど、絵柄が本当ザ漫画の、
うん、そういう、
うん、うん、そういう需要が増えてる気がする。アニメ系っていうか、なんか実用書とかビジネス書を漫画で読ませるみたいな時に、なんか下手馬じゃないよね。
そう、下手馬じゃない。
下手馬じゃない。
造形の漫画系。なるほど。じゃあこの辺で一旦、
はい、
告知など。
はい、あ、私、はい、あのですね、ちょっとまたハゲプロの話で申し訳ないんですけど、今月の5月の19日に、はい、あの PV を作成するための撮影会とオフ会をやります。三軒茶屋で、で11時からやるので、まあ、当日参加でもいいので、ちょっと PV 出てみたいなり、まあ、ただ飲んでみたい。
そうしたらやっぱり頭がどう発
達。あの、いや、全然ね、髪の毛ある人でも OK で、ただしなんか肌色の布を巻くかして、あの、ハゲてるように見える工夫をさせてもらうと思います。はい、まあ、郷に入りてはということで。
ちょっとなんか調べたらいいですか。
あ、本当ね、ハゲプロ、ハッシュタグハゲプロで調べてもらうと、多分 FB とか Twitter に載ってるので、やってもらって、オフ会は15時からになってるので、 当日参加で OK なんで。
それどこ見ればいい？
ハッシュタグで。
おいおい。
まあでもあれです、あの FB と Twitter に あるのでアカウント。
なんて名前ですか？ハゲプロ。
ハゲプロで。
カタカナ。
カタカナハゲプロ。
赤子しぐさっていう赤ちゃんのイラスト本がありまして、それを元にしたガチャガチャが今年の3月に出たので、あのガチャガチャコーナーに行くとあるかもしれないので、よかったら見てください。
キタンクラブから、
キタンクラブさんから出て
ます。1回いくらですか？
300円5種類あります。
すごい。でもね、写真で見たらすごい可愛い。
うん。
すごい。
ヨド
バシ。あ、でも
なんかあの新生児から、はあ、なんだろう、お座りとか捕まり立ちとか、あと飛行機ブーンっていうなんかあの飛行機みたいな構図で、そうそうそう、なんかその一年歳までみたいな。
あ、ムチムチ
してる。
あ、これ飛行機ブーンでしょ。
あ、そう、これ見ちゃった。で、ガチャガチャ回すとなんか全部新生児だったみたいな。
すごい、実際はこうなんだ。
めっちゃ可愛い。いや、これすごいリアルじゃない？
そう、ムチムチしてる足の裏が。
なんか私のイラストより絶対可愛いんですよ、これ。
あ、すごいね、
もう。そうそう、なんか
これが飛行機、
なんか、あ、本当だ、なんかよだれとかも、
あ、
すごい、あの、シワが2本入ってる、ちゃんと、
あ、そうそう、うん、あと、おむつも、やだ、うん、
すごい、
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 愛がなければできなくない、
なんか赤子シグサで検索すると、前はまあイラついてたんですけど、今はこのガチャガチャで遊んでる人の写真が
出てきて、面白いね。種類もっと増やせ
て、種類、売れれば多分、
これあの年齢ごとに揃えたい、
なんか、かわいい、
ディスプレイで今、
これも5種類だったんで、ほっぺの膨らみのこの絶妙な、
こんなんだよね、
なんかシルバニアとこいい感じにこう、
あれ、セット買えるシルバニア
これはすごいですね、
300円
かわいいね。他は大丈夫ですか？
大丈夫。
じゃあ赤子しぐさぜひ買ってください。
は
い、
赤子しぐさフィギュアマスコットです。そう、なんかどこで売ってんのかなと思って検索したら、あのそういう質問にはお答えできませんってホームページに書いてあって、
わ
からない。
わからない。
そう
そうそう。
そうなんだよね。
店自体がこれは売れると思って買うあれなの、発注するのかな。
多分そう。
ぜひぜひ買ってください。
はい、そう、あの近所のツタヤで結構ガチャガチャ定期的に行くので、帰ってくる日を、なかなかこれあったっていう情報よりないっていう情報の方がすごい多いんで。
じゃあ近所のヨドバシをリサーチし、
台湾とかでも売ってるらしい。
でもこの可愛さは万国共通だもんね。
うん、
ああ確かに。かわいい。じゃあ次回はクルーさんのそのガチャガチャになった一冊をお聞きします。
はい。
あ、僕あの今5月で、ナルカフェというところで展示してます。
よくナルカフェって読むんです
よ。
あ、ナルカフェなんだ。
ナミっていうハワイで。ハワイでナルっていうのはなんか波。そう。
リハビリヒルズ。